の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。預言者エレミアはアナトトの祭司ヒルキアの子でありました。エレミア書の冒頭で主の言葉が彼に望んだのはユダの王ヨシアの第13年からエルサレムの住民が捕囚となるまで続いたとあります。聖書に登場する預言者は、まあ、あらかじめ将来のことを語る預言者ではなく神の言葉を預かって語ることをその務めとしております。主なる神はエレミアに言葉を預け彼を通して人々に告げられたのでした。主なる神はエレミアを通して告げられる言葉の多くは厳しい内容でありました。中でも聖なる高台を破壊するように告げるエレミアはいつしか故郷のアナトトの人々から命を狙われることになったのです。11章に次のようにあります。主はこう言われる。アナトトの人々はあなたの命を狙い主の名によって預言するが我々の手にかかって死にたくなければと言う。生まれ故郷の人々に主の言葉を語るがゆえにその命を狙われる。エレミアはそれを知らされた時どれほど辛い思いをしたことでありましょうか。心を痛めたことでありましょうか。エレミア書にはエレミアの告白と言われる箇所が何箇所かあるのですが今日の日課はその一つになります。エレミアは口にして言っています。主よ、あなたが私を惑わし私は惑わされてあなたに捕らえられました。私は一日中笑い者にされ人が皆私をあざけります。主の言葉のゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。エレミアは聖なる高台の破壊を告げるだけではなく当初から北からの敵の到来を告げておりました。しかしその予言が実現しないために人々のあざけりを受けることにもなるのです。そしてエレミアはその苦痛の中から声を上げているのです。主の名を口にすまいもうその名によって語るまいと思っても主の言葉は私の心の中骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。この箇所を読んでいるとエレミアが主なる神と格闘しているかのようにさえ感じます。そして彼は押さえつけておこうとして私は疲れ果てました私の負けです、このように認めているのです。ところが自分の負けを認めたエレミアはしかし主は恐るべき勇士として私と共にいますと私にとって主なる神とはどのような方であるのかを明らかにしているのです。それは彼が苦難の中に置かれたからこそ導き出された答えなのでありましょう。語ることをやめさせられない厳しさの中で思い知らされた答えなのでありましょう。エレミアのその苦しい体験の中での告白は主は 恐るべき勇士として私と共にいますと。苦難の中で共におられる力強い神を見いましたという告白へと導かれております。苦難の中に置かれたからこそ力強い神がその私と共にいてください、このことに気づいたんです。このようにエレミアは神の言葉を語ってもそれが実現せず、人々からあざけりを受ける中で、また主の言葉のゆえに故郷の人々から命を狙われるという危険の中で、主なる神はどのような方であるかを知るに至ったというのです。このエレミアの経験は困難な時期を過ごしてきた私たちにも重ねることができるのではないでしょうか。私たちは大変困難な時期を過ごしてまいりました。そのような中で礼拝を休止して2ヶ月半ほどを経て、ようやく人数を限定するなどの対策を持って礼拝を再開することができるようになりました。その間皆さんはそれぞれご自宅で過ごし、外出もままならない厳しい生活を送られてきたことでしょう。教会でも改修不在の中礼拝を続けてまいりました。私たちはこのような困難を直面するとき、あるいは大きな災害に直面するとき、神がおられるのにどうしてこのような悲劇が起こるのだろうかと考えるでしょう。すべてを治められる神なのですから、私たちを苦しめるようなことが起こらないようにすることができるはずである、このように考えるのです。しかし神は確かにおられるのですが、にもかかわらずそうした困難は私たちを襲うのです。それは神がおられないからでも、神の裁きなのでもありません。それはその困難の中に私たちを置かれるということが神が良しとされた、そういうことなのであります。たとえ私たちには避けたいと思われる困難があったとしても、神はその困難にさえ確かな意味を与えておられるということなのです。このことはパウロが次のように言っていることからも明らかです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。ここで言われている逃れる道とは、決して試練に合わなくて済むといった逃げ道なのではなく、試練にさえ神が意味を与えておられるということなんです。このことを知って私たちは試練に耐えることができるのです。試練の中にも希望を見出すことができるのです。エレミアは試練の中で神がどのような方であるかを知るに至りました。神を知るために、神に希望を見出すために試練を彼は経験したのだということです。今困難の中にある私たちもまた、試練の中でこそ共におられる神に出会うことができるのではないでしょうか。さて、福音の日課に目を向けて 参りましょう。そこには、4つの教えが示されておりました。一つは、弟子は師のようになればそれで十分であるということ。二つ目は、恐るべきものという箇所で、恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりはるかに勝っていると言われていること。三つ目は、人々の前で自分をイエスの仲間で言い表すこと。そして四つ目は、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。そしてさらに、自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくないと言われていることであります。そして今日私はこれらの日課の中から二つ目の箇所に注目したいと思うのです。と言いますのは、その他で言われていることはいずれもイエスに従う私たちがどのようにすべきか、すなわち私たち人間の行いについて教えられているのに対し、二つ目の箇所では唯一神がどのような方であるかが示されているからです。私たちが何をすべきかではなく、神がどなたであるかと神に注目をしているのです。目を向けてまいりましょう。28節で次のように言われています。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。主なる神が滅ぼすことのできる方である、恐ろしい方であることが言い表されています。そして有名な言葉が続いています。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。その価値が低いとみなされるスズメであっても、神の許しがなければ地に落ちることはない。すなわち神の保護の中にその小さな命は保たれているのだ。だからあなた方は恐れぬと教えられているのです。私たちはさまざまな事柄に恐れます。新型コロナウイルスを恐れ、先行きの不透明な将来を恐れ、手の中のものを足りなさを見て恐れ、役に立たないように思える自分自身の存在に恐れます。そのように恐れる私たち、今日主イエスが教えておられるのは、私たち自身の能力についてでもなく、私たちの努力でもなく、その置かれている環境が整えられるということでもなく、ただ主なる神が誰なのかということなのです。この神が私を生かそうとされるから私は生きるのです。だから恐れるな。恐れる必要はないのだ。このように教えられているのです。今日の福音の日課の他の部分が、私たち人間がイエスに従うにあたって何をすべきかということを命じているのに対し、今日触れてきたイエスの教えは、主なる神が 魂も体も滅ぼすことのできる方であるということと同時に、どれほど私たちが弱く価値がないとみなされるとしても、勝手に地に落ちることはない、そういうことなのです。私たちがどうであるか、私たちがどれほどしたかではなく、主なる神がどなたであるかに目を向けるようにと招かれているのです。それは主なる神がどなたであるか、すべてにおいてこの事実にかかっているということなんです。私たちが何をしたか、何をできるか、どれほど役に立つかではなく、神がどなたなのか、ここに私たちの命の根拠があるということなんです。第二の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙6章、次のようにありました。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も、自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。キリストイエスに結ばれて神に対して生きていると言われています。キリストイエスに結ばれるのは、洗礼を受けることによると、すでに3節でパウロは語っています。洗礼は教会への入信の儀式ということではなく、パウロが明確に言い表したように、キリストに結ばれるということであります。信じて洗礼を受ける者は救われると言いますが、それは信じて洗礼を受け教会のメンバーになったからというのではなく、キリストに結ばれることによって救われるということです。実はこの結ばれるという表現は意訳であり、ギリシャ語や英語訳の聖書ではキリストの中にとなっています。つまりキリストに結ばれてとは、やがて溶けてしまうかもしれない不安定な関係ではなく、キリストの中に捉えられ、決して離されることがない神による力強い関係の中に置かれているということなんです。つまり洗礼を受け、一度キリストに結ばれ、キリストの中に捉えられたものは、その人が私はもう教会を離れようとかいろいろ思っても、キリストが決して離さないということなのです。これはその一話さえ、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない、だから恐れるな、こう言われていることなのです。キリストに結ばれるために洗礼を受けた私たちは、その死に預かるために洗礼を受けたのであると言われています。さらにそれはキリストが復活されたように、私たちも新しい命に生きるためであるというのです。これはキリストイエスに結ばれて神に対して生きるということなのです。神に対して生きるとは、神に向かって生きるということになるでしょうから、たとえ困難に直面したとしても、神に向かって生きるとき、私たちは神がかえってその私たちに向かって近づき、私たちと共におられるのだということがわかるのです。すべてのことに意味を与えられる、この神の御心を知って 困難のただ中にあっても神に希望を見出して私たちは新しい命に生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びが平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださる。